動物の赤ちゃんはみんな可愛いですね。犬、猫、大きくなるパンダ、ライオン、トラ、ゾウ、赤ちゃんはみんな可愛いですよ。そしてもちろん人間の赤ちゃんも可愛いです。もしある人の家の赤ちゃんが可愛いまま1歳半で体の成長が止まったらどうなるでしょうか。可愛いですね。生後どれくらいですか。
5歳です。
しまった、まずいこと聞いたなとなるでしょう。
1歳半で、違います。5歳で、体が1歳半で成長が止まりますと、もう可愛いと言っておれません。お母さんにとってはこれは悲劇ですよ。これは体の方です。体ではなく、信仰のことを考えてみましょう。あなたはバプテスマをお受けになってから何年になるでしょうか。1年選手でしょうか。ある方は5年選手でしょうか。10年ですか。ある方は30年、50年の人もいるでしょう。さて、その年月にふさわしい成長をしているでしょうか。それとも1年半で止まって悲劇でしょうか。信仰生活で大切な聖書理解においてはどうでしょう。幅、深さは成長しているでしょうか。1歳半のままでは困ります。聖書の理解においても成長はあるべきです。聖書理解には大切な原則があります。読んでいてですね、どういう原則か。そこに書いてあることが比喩、例え、象徴でない限り文字通りに理解する。ではマタイの5章13節を挙げてください。マタイの5章13節。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。イエス様が、あなた方は地の塩であると言われました。これを文字通りに取る人はこの中には一人もいないと思います。塩なんだ。全然しょっぱくないわけですね。というわけで、これは比喩としてみんな取るわけですね。その後、あなた方は世の光であるとあります。あの方100ワット、あの人80、あの人60ワット、こんなこと言わないわけですね。これも比喩ですよ。ではこの場合はどうなりますか。レビ記の2章13節、新共同訳164ページ、旧訳。レビ記2章13節。穀物の捧げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよう。これ比喩ではありません。例えでも象徴でもありません。これも明らかに物質の塩ですよね。これを文字通りに取らなかったらどう理解したらよいのでしょうか。これを文字通りに取らなかったらもう理解する方法がないと思います。私は九州の福岡にありますバプテスト教会のミッションスクールである西南学院中学校に入学いたしました。入学の時に教科書をこう買うわけです。教科書と一緒にミッションスクールです。日本聖書協会の口語訳聖書を買うんですね。だいぶ茶色くなりましたけども、これがその時に買った聖書ですね。なんかもう昨日出しますとボロボロでですね、というわけでちょっと昨日修繕をしましたけれども、この聖書を買いました。口語訳聖書です。進学部卒業するまでこれをずっと使っておりました。
卒業の時にですね、これからはインターンというわけで、日本聖女教会革表紙ですよ、印章付き、これを買ったんです。これをですね、買いました。さて、ある日口語訳聖書を、読んでいる時に、ダビデがサウルに追われて逃げ回っているところを読んだんです。ダビデ軍がですね、洞窟の中に入るわけです。そこに潜んでおりました。そうしますと、3000人の兵と追っかけていたサウルがその洞窟の中に入ってきたんですね。さてですね、一人で入ってきたんですよ。さて、口語訳聖書はサウルがこの洞窟に入ることに関して、足を覆うために洞窟に入ったと書いてあるんです。足を覆うため、怪我でもしたんでしょうか、歩きくたびれたんでしょうか、足を覆うために洞窟に入ったわけです。そんな暗い窮屈なところに入らないで、足を覆うんだったら外でやればいいじゃないですか。なんで足を覆うために洞窟に入ったのでしょう。これ文字通りに取りますとそうなるんですよ。そして日本人はここは文字通りに取る可能性が強いと思います。足を覆うためにその洞窟に入ったというふうにですね。さて、ここは文字通りにとってはいけないのです。比喩や象徴、例えではありませんけれども、ヘブル語には足を覆うというのは違う意味があるので、字義通りにとるとこれは誤解をするわけですね。さて、足を覆う、これはヘブル語ではどういう意味なのか。これはですね、わかりやすく言いますと、うんちをする、代弁をするなんです。さて、新共同訳を出すときに翻訳者は、サウルはうんちをするためにって書けますか、代弁のためにって書けないでしょう。なんと訳しました。サミュエル記上24章4節468ページ。サムエル記上24章4節。途中、羊の囲い場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。うんちする、代弁するではあまりにも露骨でしょう。それでですね、新共同訳の人たちはこれを用を足すと訳したわけです。さて、この時ご存知のように、ダビデ軍が穴の奥にいたわけです。人が入ってきた、サウルが入ってきた、一人で入ってきた、でこうしてこうなっていくわけでしょ。でそれですね、もう隙だらけですよ。で、ダビデの家来がですね、殺すようにとこう進めるわけですね。でもし彼がですね、撃てと言いますと、サウルは聖書の人物中ただ一人、代弁中に殺された人ってこうなるわけですよね。ダビデはですね、撃てと言わないわけです。なぜですか。サウルは主が選んだのだと、油注がれた王様だと、油注がれたものに手を出してはいけないということで殺すことをしなかったわけですね。さて、この聖句の場合、新共同訳という口語訳ではない別の訳を使うと、それで意味がわかるわけです。ああそうか、用を足すことかと。他の訳はどう訳したか、それをちょっと、調べてみました。文語訳、足を覆わんとて。新改訳聖書、用を足すために。バルバロ訳、
足を覆う、フランシスコ解約、世を足すため、新世界訳、世を足そうとして、まあこのように他の訳を見ることによって聖句の意味を知ることができたわけです。いつも言いますように、聖書の一つの訳にこだわらないでください。もう聖書はいろんな訳の聖書を使った方がいいです。さて、ある日、聖書通読をしておりますとですね、ちょっと気にかかるところがありました。これは文字通りにとってよいのか、ヘブル語ゆえこれは別の意味があるのか、どっちだろうかなと思って考えながら読みました。ではそこを見ましょう。ルツ記の3章424ページ。川越はどこに引っかかったのか、それを考えながら見てください。ルツ記3章1節から7節。姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いた女たちの雇い主ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦をふるいに分けるそうです。体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていきなさい。ただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾を裾で身を覆って横になりなさい。その後なすべきことはあの人が教えてくれるでしょう。ルツは言われる通りにいたしますと言い、麦打ち場に下って行き、姑に命じられた通りにした。ボアズは食事をし、飲み終わると、心地よくなって山と積まれた麦束の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。この三章のですね、衣の裾を広げということです。これは文字通りなのか、これは別な意味があるのだろうかと考えました。もし別な意味があるならば、それはどういう意味だろうか。さあ、いよいよですね、聖書の意味を知る旅に出るわけです。これが面白いのですね。数冊の聖書を比較し、参考書を広げ、聖書仲介書を広げて調べるのは楽しいですね。これが私の自分のための聖書研究というふうに思っております。素晴らしい宝を発見することがあります。そしてそれが説教に発展すればいいのですけれども、いろいろ調べた、分かった、新しい発見をした、しかし説教にはならなかったということはよくあることです。3章7節。ボアズは食事をし飲み終わると心地よくなって山と積まれた麦束の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。この聖句に書いてあること、私ちょっと不思議なんです。ボアズは夕食をしました。飲み終わるとと書いてありますから、これは当然お酒でしょうね。すると心地よくなってと書いてありますから、これはお酒でしょう。麦束の端で寝たのです。大体ですね、まともな家を持っている人がどうして麦束のところで寝るのでしょうか。家の寝室で寝ればいいじゃないですか。皆さん、これ不思議に思いませんか。お金持ちの人がなんでそんなところで寝るんでしょうか。不思議だと思うだけでは聖書の理解は深まりません。どうしたらよいでしょうか。
参考書を調べてみました。参考書といってもこれは聖書ですけれども、新共同訳スタディバイブルですよ。付録がついているスタディバイブル、こう書いてありました。収穫の間、仮放が盗まれないように畑で晩をしながら寝る習慣があった。もうこれでわかったになるわけですね。そうか、収穫した積んでおいたらですね、朝行ったらあの半分なくなってるね、こういうこと起こり得るわけです。それで泥棒に対する警戒のために麦束の上で寝た、こう書いてあるわけですよ。2番目、ウェスレアン聖書仲介第2巻123ページ。ボアズはおそらく穀物を泥棒から守るために積み重ねてある麦の束の端に寝床を用意した。同じことを言ってるわけですね。で、それで、ああ、そうか。それで麦束の上で寝たんだな、ということが、わかりました。なるほど、と思いました。このような習慣が当時あったのであるならば、収穫期、麦束の上で男の人が寝る、これはあるわけですね。鍵がかかる倉庫に収めていたら、そんな必要全然ないわけです。で、私最初ですね、こう屋根と柱だけの苗のようなところかと思ったんですけども、やっぱりこれ見ますと、畑のようですね。畑のようだと思ったの、それになるほどと思ったのはですね、これからもわかるんです。ナオミがルツに何と言ったかですよ。3章4節、あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その場所を見届けておいてなんです。つまりですね、ボアズがいつものように自分の寝室に入るのでしたら、ルツはその場所を確認できるでしょうか。人の家ですよ。もう固く侵入になるわけですよね。まして深夜に人の家の布団の中に入れるでしょうか。畑のね、産物取られないようにというとですね、あそこかもしれない、ここかもしれないっていう可能性あるわけです。それでここにありますように、その場所を見届けておいてとお母さんが言ってるわけですよね。3章の4節で、衣の裾で身を覆って横になりなさい。3章7節、彼の衣の裾で身を覆って横になった。では続きは聖書で言いましょう。3章8節9節、3章8節9節、夜半になってボアズは寒気がし、手探りで覆いを探した。見ると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だとボアズが言うと、ルツは答えた。私はあなたの箸ためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、この箸ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。さて、この衣の裾を広げですけども、男女が登場する場所で使われている言葉です。それもなんと深夜の出来事に使われているわけですね。それで気になります。そしてなんとお母さんが言ったことは何ですか。3節、体を洗って香油を塗り、こういうことを言ってるわけですよ。というわけで、この衣の裾の裾を広げっていうのは文字通りにとっていいんだろうかと思ったわけですね。私はこの出来事についてさらに知りたいと思いました。で、ホワイト選手をパラパラっと見ますと、彼女はこのことは何にも書いていないんですね。どうしてこの出来事が書いてないか私はわかりません。もしここにですね、ボアズはルツを知ったと書いてあれば、これは間違いなく男女の関係です。旧約聖書では、そのような時に知ったと書いてあれば、
これは男女が肉体的に結ばれることであって知的に何かを知るということではないからです。創世記4章1節にですね、アダムがエヴァを知ってと書いてあります。そして彼女が身ごもりカインが生まれたことが書いてあります。男女の関係だってことははっきりわかります。さて、聖書の言葉の意味を知る旅行も時間に限りがあります。そろそろ目的地に行かなくてはなりません。この言葉にはどういう意味があるのでしょうか。9節のですね、衣の裾を広げて覆ってください、この意味はズバリですよ。私と結婚してくださいという意味なんです。ルツの時代のプロポーズの言葉なんですよ。4月2日の説教で、もう聖書には何でも書いてあると言いました。そしてなんと聖書の中にはオレオレ詐欺も書いてあると言いました。衣の裾を広げて覆ってください、あの時代の婚活ですよ。これはお母さんがねえ、ルツに行ったわけですよね。というわけでですね、これはもう親子の婚活です。聖書っていうのは面白いですね。既婚者の皆さん、あなたはどのようなプロポーズをしましたか、またされましたか。ルツの時代は衣の裾を広げて覆ってくださいなんです。これは女性が言うプロポーズの方ですね。さあ、ルツはボアズにプロポーズしましたが、ボアズはどのような態度を取るでしょうか。3章の13節、今夜はここで過ごしなさい、明日の朝その人が責任を果たすというのならそうさせよう、しかしそれを好まないなら主は生きておられる、私が責任を果たします、さあ朝まで休みなさい。結婚は単なる一人の男一人の女だけの関係ではないわけです。家と家のつながりになるわけです。ボアズは筋を通すことを言っています。順序があるわけです。今日は時間の関係で、まあ、そのところは話しませんけれども、これはですね、贖いのことなんです。贖いには順序がありました。それで贖いを第一にすべきその人がですね、そのような贖いの責任を好まないなら私が責任を果たすと言っているわけですね。もうこれではっきりします。私が責任を果たします、結婚しますと言っているんです。ではその前にある主は生きておられる、なんでこれが急に入ってきたかですね。これは生きておられる主に誓いますということです。私が責任を果たしますに続いています。責任を果たすことを主に誓ったのです。ルツからのプロポーズを受けましたが、ボアズは自分の行動に筋を通すようにしています。贖いの順序を通そうとしているわけです。そこで彼が何をしたかは4章にありますけれども、結果としてボアズはルツのプロポーズを受けて結婚することにしたのです。私はこのルツ記3章のですね、衣の裾を広げ、この意味を知りたいと思っていろいろな聖書を調べていました。新改訳の聖書、新改訳全部じゃないです、チェーン式の聖書ですね、このように書いてありました。衣の裾を女性にかけてやることは結婚の印であったですね。私個人としてはですね、医薬のリビングバイブルはあまり好きではありません。もう長い間リビングバイブルは使いませんでした。ネットで調べますと、新約聖書ではなく新約と旧約が揃ったリビングバイブルは貴重品になってきてるんです。
どんどん今根が上がっているんですよ。それでですね、将来はリビングバイブルの聖書を手に入れるのはだんだん難しくなるぞ、では今だと思ってですね、ネットのオークションで手に入れました。これです。さてですね、リビングバイブル、ここで3章を見てですね、いろんな意味で感心しましたよ。こんな風に訳したのかっていうですね、感心ですね。では皆様、自分の聖書を見てください。ここをリビングバイブルで読んでいきます。3章1節からですよ。ある日、ナオミはルツに話しかけました。ねえルツや、そろそろあんたも良いお婿さんを見つけて幸せにならなきゃね。実はね、これと思っている人があるの。あのボアズさんよ。あの方はとっても親切にしてくださったし、近い親戚でもあるしね。たまたま耳にしたんだけど、今夜あの方は内場で大麦をふるい分けるって話よ。さあ、言う通りにしておくれ。体を洗って香水をつけ、きれいな服を着て内場へお行き。ただし、あの方が夕食を済ますまでは気づかれないようにね。あの方がお休みになる場所をちゃんと見届けてから、そーっと入って行き、足元の覆いをまくって横になりなさい。あとはあの方が教えてくださるように、結婚についてどうすべきかはね。わかりました、おっしゃる通りにしますわ。ルツは姑に教えられた通り、その夜内場に出かけていきました。ボアズは食事を済ますとすっかり上機嫌で、積み重ねてある麦のそばにごろっと横になり眠ってしまいました。この時とばかり、ルツはそっと忍び寄り、ボアズの足元の覆いをまくって横になりました。真夜中に目を覚ましたボアズはびっくりして飛び起きました。なんと足元に女が寝ているではありませんか。そこにいるのは誰だ。ルツでございます。どうぞ神様の掟に従って私を妻にしてください。あなた様はその権利がおありですわ。あんたのように素晴らしい人をくださった神様に感謝しよう。こんなにまでしてナオミに仕えてくれているとはな。まだまだ若いんだから、金のあるなしは別にして、若い男に心を惹かれても不思議じゃない。なのにそんな気持ちは二の次にして、わしと結婚してナオミのために世継ぎを残そうと言うんだね。ルツさん、何も心配はいらないわよ。いらないよ、望み通りにしてあげよう。あんたが素晴らしい女であったことは誰も知っているんだから。ただ一つだけ問題がある。確かにわしに近い親戚の、わしは近い親戚には違いないが、もっと近い親戚もいるからな。とにかく今夜はここで休みなさい。朝になったらその人と話をつけることにしよう。もしその人があんたを妻に迎えるというなら、それもよかろう。義務を果たせるまでだ。だがもし断ったら、わしが結婚しよう。今ここではっきり神様に誓うよ。だから安心して朝までここでお休み。こんなに訳したわけですね。うわーっと思いますけれども、リビングバイブルは聖書が難しいと言われている、聖書をいかに分かりやすくするかに努力をしました。そしてこのように訳しました。まあ、ここまで訳してよいのかと思いますけれども、衣の裾を広げは結婚の申し込みになるように訳しています。彼らは正式に結婚し、ボアズと、ルツ夫妻からオベドが生まれました。オベドはエッサイの父になったのです。エッサイはダビデの父です。そしてダビデの系図からやがてイエス様がお生まれになりました。なんとルツは救い主の家系に入ったのです。
今日は聖書の宝を発見する旅に出ましたが、収穫はありましたか？聖書理解もレベルが上がらねばなりません。いつまでも1歳半のままではなりません。体がいつまでも1歳半でしたらもう悲劇です。母乳から離乳食へ、そして硬い食べ物に変化します。いつまでもミルクでは十分な成長はできません。食物を変える必要があります。強化とライフだけでは明らかにこれは不足ですよ。もっともっと違う参考書も必要です。成長しなくても信仰だけ続けれればよい。それがあなたの信仰姿勢でしたら成長はないです。成長は必要です。いつまでも1年生のままではいけないですね。2年生、3年生と上がっていかねばなりません。今日ですね、成長のために努力をするというそのような決心をしてください。では最後に瞑想の言葉です。修法にあります瞑想の言葉。一見聖書には難しく不明瞭なことが多いのですが、神はそれを理解しようと求める人々には分かりやすく単純にしてくださいます。キリストへの道167ページ。成長のために努力することを決心してください。